口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、はい、本日のテーマなんですが、はい、会社に不満な人たちへというちょっと真面目なテーマですね。会社に不満な人たちへっていうテーマでちょっとお話ししたいと思うんですけども、はいはい、この前、2024年の年末なんですけども、はい、ものすごくね、僕の中ではちょっとこれ面白いなっていうことがあったんですよ。なんかうち長男が中学生なんですけども、フォートナイトとか、いろんなゲームで通信話しながらね、話しながら友達とやるんですよ。でそこでうちの坊主にね、坊主で長男ですね、今通信でつながってる友達多くに、将来の夢何かって聞いてみてくれって言ってたんですよ。いやというのが、これなんでかというと、その次男がずっとなんか YouTube でくだらないやつばっかり見てるんですよ、そしたら面白かったのが、うちの長男の友達ということもあるでしょうね、1位がYouTuber でやっぱり、で2位が転売屋って言うんですよこれ
今時だね
やべえなと。要するにもうなんか地道になんか製造業とか建設業で積み上げていって、何か成功するってイメージはないんですね、これはもう時代だから、時代だし、もうね、いろんな考えがあるから、これはもう全然否定するべきものではありません、ありませんが、ちょっとですね、本当にこうなんか飛び出していきなり成功するとか、いきなり自由になるっていうことは本当できるのかと、で考えた時にですね、私ちょっとこの前の2025年の正月の時にちょっと興味があって、いろいろなものを調べたんですね、要するに自由に見えてる人が本当に自由だだけやってたのかと。で例えばピカソとかいろいろ調べたんですね。そんならですね、ちょっと僕がね、そう興味深かったのが、なんかこう言ってる人がいたんですよ。 0.8% 人材しか成功しないっていう人がいて、 0.8% 人材、これいいですか、リスナーの方もちょっと聞いてもらいたいんですけども、1000人いたら、そもそも何かね、他の人よりか頑張ろうとか、他の人よりかなんかうまくやろうっていうふうに行動する人がそもそも1000人のうち200人しかいない。
おお、そうなの、
200人。だからパレートの法則とか日八の法則とか言うのかな、
そうですね。
でその200人のうち40人ぐらいしか真面目にやらないと、真剣にやらないと。でかつ40人のうち8人しか続けられない。だから最初の1000人から比べると、そもそも行動して真面目にやって、そしてずっと物事を突き詰めるっていうことができているのが8人、だから0.8% しかいない。そうですね、だから1000人の 1% が10人だから、だから 0.8% ですね、8人しかいないと。
なるほど。
だから今相当自由とかね、好き勝手、勝手気まま奔放になんか活動してるとか遊んでそうに見える人も、実はそこら辺すごく考えてやってたんだよと、でそこでね、話さっき出しましたけども、ピカソって本当に自由奔放で好きな絵を描いて、キュビズムっていうんですかね、物があったら正面、右、左、奥、両全てから見えている図をこう二次元で表現するとか、いろんなことをやってたんですけども、これ調べると、こうピカソがなぜあそこまで自由なことをやれていたかというと、そもそもバラ色の時代っていう絵画シリーズを、これわざとお金を得るためだけにヒットさせてるんですよね、自分があと自由なことをやるために。それくらい頭が良かったというか、努力してるんですね。でどういうものが画商に受けるかとか、どういうものがこの時代に受けるかっていうのをすごい徹底的にリサーチして、さっき言ったバラ色の時代とか、よく絵画シリーズでちゃんとお金を儲けて、でかつですね、そのコレクターのためにいかにコレクターが買うか、買ってくれるかっていう、あの絵をずっと量産し続けてるんですね。だから僕らは好き勝手自由気ままに絵描いて、多分ゲルニカとか、なんやねんこの絵とか、多分思ってる人多いと思うんです。それはピカソのあくまで本当のこう一部のところで、残り巨大な努力と、巨大な学習と、本当にまずはしっかりと自分が自由になるための土台をめちゃくちゃしっかりとこう築いてるんですよ。これちょっと若いその YouTube、まあでも YouTuber も相当努力してると思いますけどね。トップの人はね。あとなんだ？転売ヤーも、 普通その YouTuber も転売ヤーも始めるのは簡単でも続かないでしょ。
いやそう思う
ね、
う
ん、それとですね最後僕ちょっといくつか何人か調べたんですけど、うん、あと面白かったのはデュシャンで、デュシャンっていうとシュールリアリズムって言ったらなかなかリスナーの方には通じないと思うので、要するに芸術史でいくとですね、綺麗な絵を描こうとかで写実的な絵を描こうとかいう流行の後に、うんうん、もうその人間の概念をもう全て超越するみたいなのを作り始めたのがデュシャン で有名なのが便器、うん、便器トイレ、うんうん、トイレの便器に、うん、これは便器ではないってサインしているっていうアート作品がすごい有名なんですけど
、
でこのデュシャンっていうのは確かね筑摩学芸文庫でデュシャンは語るっていうすごい芸術史を語った本があって、それ僕すごいそれになんか感銘を受けているんですけども、うん、で彼もですね、でなんでこんな自由な作品ばっかりやれてるんだろうなと思ったら、よくよく調べるとあの画商とかやってるんですよ。やっぱり
そうなんだ、
あの彫刻家の、うんうんうん、だから繰り返しそのデュシャンも同じで なんかねあんまりにも突飛な作品作って、なんかこれ時代の、ね、寵児になってこううわーってこうなんか華やかなスターダムに乗っかってるみたいなイメージが多分あると思うんですけど、調べたら本当に着実に儲かる源泉っていうか、ちゃんとビジネスを抑えてるんですよね。でその抑えるためにどれくらいこのデュシャンが努力とこうなんていうかね、うん、もう本当に苦節何年じゃないですけど、本当にこう労力を惜しまずに やり続けていたかっていうのをこう学ぶと、やっぱこういうことかと。で今日のテーマがね、会社に不満な人たちへっていうテーマなんですけど、うん、なんかほらこれ昔からなんていうんですかね、隣の芝生は青く見えるとか、うん、ほらうわーなんか俺はなんか安い給料で、うん、なんかこき使われてってまあ思ってる人相当いると思うんですよね。で僕も思ってたんですけど、でもその傍ら一方か、その一方ね、うん、その会社を飛び出てすごいうまくやってる人はやっぱりそれなりの努力と考えと、やっぱこう自分が自由に生きれるこう源泉っていうかね、ちゃんとまあビジネスでも商売でもいいですし、それやっぱちゃんとこうなんか抑えてるんですよね、
うん、
だそこの努力を見ずして、そこのこう試行錯誤創意工夫を見ずして、やっぱ表面的だけ憧れてもやっぱりうまくはいかないと、
うん、
これ本当にねちょっと正月いろいろ調べてって思ったんですよ、
うんうん、
だからまあ同じことになりますが、会社に不満な人たちいると思うけども、まずはね一攫千金を狙わずに、まあ、狙ってもいいんだけど、うん、まず土台作りからっていうところでちょっとお話をしました。
おー、いいですね。
ということで本日のテーマは会社に不満な人たちへでした。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。